あ、しのみなを賛美いたします。皆様おはようございます。お元気でお過ごしでしょうか。感謝します。またオンラインで礼拝を守っていらっしゃる方もおはようございます。感謝します。さて、今日の聖書の箇所は詩歩にもありますけれども、ヨハネの手紙第1、5章の10節から21節となっております。詩歩の中にも2017訳で書かれております。また前にも投影されますので、ちょっと長い箇所ではありますけれども、ご一緒にお読みしたいと思います。では3、はい。神の御子を信じる者はその証を自分のうちに持っています。神を信じない者は神を偽り者としています。の命です。子どもたち、偶像から自分を守りなさい。ありがとうございました。さて、今日のテキストであるヨハネの手紙は使徒ヨハネが書いたものです。パウロの手紙のようにどこかの教会に宛てて書いたものではなく、差出人、受取人が誰かということは書いてありません。ヨハネといえばヨハネの福音書が有名ですが、ヨハネの手紙も著者が同じですから、2つはとても似ています。しかし、この2つの書簡は目的が少し違います。では、その目的とはどのようなことなのでしょうか。今読みましたヨハネの手紙第1の5章13節には、神の御子の名を信じているあなた方にこれらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためですと書いてあります。また前にも映し出されますが、ヨハネの福音書20章31節。こちらには、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである 書かれてあります。信じるためと分からせるための違いがあります。ヨハネの福音書は人々がキリストの福音を信じてイエスの名によって命を得てほしいという願いを持って書かれたのですが、ヨハネの手紙はさらにイエスを信じた生徒たちによりそのことを分からせるため、また確信を持たせるために書かれた手紙なのです。それではご一緒に今日の箇所から見ていきたいと思います。一つ目のポイントは救いの確信です。10節から12節までには、神の子を信じる者と信じない者が対比されて書かれています。10節、御子を信じる者はその証を自分のうちに持っている。神を信じない者は神を偽り者としている。また12節、御子を持つ者は命を持っており、御子を持たない者は命を持っていません。聖書全体を見るときに、いろいろな箇所にこのような2つのものを対比する言葉を見ることができます。信じる者と信じない者、命と死、光と闇、霊と肉、祝福と呪い、救いと滅び、喜びと悲しみなど、他にもあるかもしれません。聖書が言うこれら2つの事柄は全く正反対であり、天と地ほどの差があるものなのです。10節、神の御子を信じる者はその証を自分のうちに持っている。そして12節にも、御子を持つ者は命を持っていると、ここに書かれています。命を持っているとありますが、その命とは今ご一緒にお読みいたしました11節、13節、20節にある通り永遠の命であり、その永遠の命はいつまでも続くものです。神様との交わりが、救われて神の子供とされた喜びが永遠に続くいつまでも続くのです。私たちは今地上で生かされており、まだ死を迎えていませんので、死んだ後の永遠の命を持つという経験はまだしていません。しかし永遠に続く命を信じ確信しています。御言葉はこう言っています。ペテロの手紙第1の1章8節、こちらにも映し出されます。お読みいたします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。また信仰の書と呼ばれるヘブル人への手紙11章1節にも、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですと書かれてあります。私たちはまだ見ていないものをすでに見ているかのように確信し受け取っているのです。これが信仰です。この信仰によって私たちは神が永遠の命を私たちに与えてくださったことを受け取り、その証を自分のうちに持っているのです。11節、その証とは神が私たちに永遠の命を与えてくださったということ、そしてその命が御子のうちにあるということですと書いてある通りです。キリストのうちに永遠の命があり、信じる私たちはそれを受け取っているのです。これが私たちに与えられている救いの確信です。二つ目は祈りの確信です。14節、 何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。神様は私たちに永遠の命を与えてくださっただけではなく、私の御心に従って願い求めるなら、その願いを聞いてあげようと言ってくださるのです。私たちは家族や友達に自分の話をするときに、相手がちっとも自分の方を見てなんか聞いてなくて上の空だったりするときに、ね、本当に聞いてるのっていうふうに言ってしまうことがあるかもしれませんが、人間には限界があります。しかし神様は私たちの願いを聞いてくださるお方なのです。いつでもどこでも神様は私たちの願いを聞いてくださいます。私たちはイエス様を信じたら神の子とされます。それは特権です。親というものは子にいいものを与えたいと願います。同じように神様は私たちに私たちの必要を満たしたい、願いを聞いてあげたいと思ってくださっているのです。そして神様は御心に従った願いを聞いてくださるのです。これが神様への祈りについて私たちが持っている祈りの確信です。15節、私たちが願うことは何でも神が聞いてくださると分かるなら、私たちは神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。ヨハネは私たちの願いを神様が聞いてくださることが分かり、祈るならその祈りが聞かれ答えられ、神に願い求めたことを手に しっかりと手に持っていることが分かると言っています。そのように良いお方である神様が私たちの祈りに応え、最善のものをくださるという神様への信頼信仰があるからこそ、私たちは思い煩うことがなく確信を持って神様に祈り求めることができるのです。3番目に行きたいと思います。神に属するもの。16節以降はちょっと難しいかもしれませんが、16節、誰でも兄弟が死に至らない罪を犯しているのを見たなら神に求めなさい、そうすれば神はその人に命を与えてくださいます。ここからの箇所は、兄弟姉妹のために愛を持って取りなし祈るものとなるようにとの教えです。人間には弱さがあります。救われても罪や間違いを犯してしまうことがあります。愛する神の家族のために、兄弟姉妹のために、無関心にならずに共に神に求め祈り合いなさいとここで教えられます。そして19節です。私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っていますとあります。この世では神に属するものと悪いものに支配されるものに分けられるということです。人はどちらかに属していて、それは自分で決めなくてはなりません。神に属するものかそうでないものかのどちらかです。神に属するとは神の国の民となることであり、その王は神様です。そしてその神様に属するものは神の子として神様のご性質を受け継ぐのです。前にも映し出されますが、ガラテヤ人への手紙5章の22節には、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですと書かれてあり、これらは神様のご性質であり、 神に属する者が結ぶ実です。しかし悪いものに支配される者は肉の欲望を満たすことを求めて生きているので、ガラテヤ人への手紙5章の21節にあるように、みだらな行い、汚れ、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものなのです。このようにガラテヤ5章の箇所でも御霊と肉が対比され、神の支配と悪魔の支配によって全く違うものが生まれてくるということが書かれています。では私たちは悪いものの支配下にあるこの世にあって、神に属するものとしてどのように生きていけばよいのでしょうか。家庭や社会、職場、また教会でどのように歩めばいいのでしょうか。3つのことを挙げたいと思います。1つ目は、確信を投げ捨ててはいけません。ヘブル書10章35節、こちらも前に写してくださっております。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。自分の救いの確信を自分でしっかりと握り、それを疑ったり手放してはいけないのです。そして神に属する人とは御霊に属する人、御霊によって歩む人であり、その反対は肉に従って歩む人です。ですから自己中心で自分が生きるのではなく、自我を捨て自分を神様に完全に明け渡し、聖霊様と共に日々歩むことが大切なのです。2番目に、成長していくこと。救いに預かったクリスチャンは洗礼がゴールなのではなく、そこからがスタートです。そしてクリスチャンの信仰生活は日々成長していくものなのです。日々神様の御心を求めて祈り、神様に近づき、神様からの許しと愛と恵みの中に生きるとき、御霊の働きによって新しい自分に変えられていきます。そして私たちは主と同じ栄光の形に変えられていくのです。日々私を作り変えてください、成長させてくださいと主に祈り求めたいと思います。3番目に、行動に表すこと。主の御心に従って信仰生活を送っていくと、自然と信仰の成長が言葉や行動に現れてくるものです。神様は何を喜ばれるのか、何を悲しまれるのか、それは御霊が教えてくださいます。そして救われた喜び、神様の恵みに感謝して、それに応えようと神と人とに仕える奉仕や献金など行動として現れていくものなのです。信じるだけにとどまらず、行動に表すことが大切です。私たちは神に属するものですが、この世は悪魔と罪と死が支配している闇の世界であると言っても過言ではありません。時に私たちも誘惑に陥り、お金や地位や能力や外見、そのような世の価値観で判断して見てしまうことがあるかもしれません。しかし神の国と この世界は全く違います。この世で見る目と神様の目で見る目は全く違うのです。私たちはこの世の支配に惑わされることなく、常に御言葉に立って考え、祈りによって主の御声を聞き、神に属するものとしてふさわしく行動していきたいと思います。最後に20節をお読みいたします。また神の御子が来て、真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命なのです。とあります。神様が私たちに理解力を与えてくださり、私たちは真実なお方、神様、その御子キリストのうちにいると書かれています。キリストのうちにいるということは、神様に包まれ、神様に覆われ守られているということです。また王なるキリストの主権の下にあるということです。私たちと神様は遠い関係ではなく、ヨハネの福音書15章にも書かれているように、ブドウの木とその枝との関係、命が通い合う切り離せない関係なのです。この方こそ誠の神、永遠の命なのです。私たちは誠の神様と共に歩み、永遠の命を持つものとされているのです。主にあって豊かな実を結び、神の栄光を表すものとされているのです。なんと素晴らしい感謝なことでしょうか。私たちは神に属するものとして、救いの確信、祈りの確信を持ち、そして永遠の命の希望をしっかりと握り、共に成長し、ますます主に用いられるものとなっていきましょう。それではお祈りいたします。ハレルヤ。愛する天のお父様、今日の聖なる日、あなたに礼拝を捧げられたことを感謝いたします。この場に来れた者も、オンラインを通して礼拝している者も、等しい恵みがあり、あなたが今日この御言葉を通して語ってくださったことを感謝いたします。神に属するものとして私たちはこの世に生きております。この世は闇の世界です。荒波もあります。試練もあります。また今コロナ禍の中にあります。しかし主よ、私たちは永遠の命を与えられたものとして、その救いをしっかりと確信し、手に握り、私たちはまた祈りも聞いてくださる神様をしっかりあなたについていって、信仰を持って歩んでいくものとさせてください。闇の中でも光を放って歩むものとさせてください。弱い私たちをどうぞ日々助けてください。御霊様が教えて導いてください。どうかあなたの声を聞くことができるように、祈りと御言葉に励むものとさせてください。私たちは一人ではありません。神の家族、兄弟姉妹が共にいます。どうかこの教会の中でお互いに励まし合い、愛し合い、祈り合って、この世にあって歩んでいくことができるように、どうぞ導いてください。あなたが永遠の命を私たちに与えてくださっていることを感謝します。救いを与えてくださっていること、あらゆる恵みを心から感謝いたします。今週も主にあって力強く歩んでいくことができますように、主が共にいてくださり、お導きください。今日御言葉を通して語ってくださったことに心から感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。